おはようございます。ホットホッケラジの時間がやってまいりました。この番組はホッケ宗神門流舞鶴本行寺住職私木田恵妙が送るハイボーズトーク番組です。さあ、私が今皆さんに一番お伝えしたいこと、皆さんに一番聞いてほしいこと、それは高祖日蓮大聖人とは一体いかなるお方かということです。5年前に日蓮大聖人の一代記を漫画絵本にして出版させていただきました。それは日蓮大聖人御降誕800年を記念しての企画でした。どうしてこのような企画をしたかというと、まだ一般の人々に正しく日蓮大聖人のことを知らされていないと思ったからです。今学校では歴史の時間に鎌倉時代の単なる新興宗教の一開祖として日蓮大聖人のことを知らされております。それではあまりにも軽く悪しく扱われすぎだと思ったからでした。高祖日蓮大聖人御名範諸住御振る舞い御所に、日蓮は妖弱の者なれども、南明法蓮華経を広むれば釈迦仏の御使いぞかし、教主釈尊の御使いなれば、天正大臣小八幡宮も神戸を傾け手を合わせて地に伏したもうべきことなり、かかる日蓮を用いぬるとも悪しく敬わば国滅ぶべし。というわけで、一般の人に日蓮大聖人のことをより正しく知っていただくために、日蓮大聖人が書き残されたご遺文をそのまま引用いたしました。お待たせしました。今日は第14話辰の口御法難からです。第14話辰の口の御法難、戦勝増上万聖寿50歳、小松原の法難から4年後、文明5年1268年正月、中国の元王フビライから属国にならなければ侵略するぞという最後通牒が太宰府経由で鎌倉に届きました。これは日蓮大聖人が9年前、立正安国論で念仏宗や禅宗等の方々の宗派を禁止しなければ他国から侵略されるであろうと予言した通りのことが起ころうとしていたのです。日蓮が関門に相かなうこと、あたかも不敬の脅し。これほど亡国の危機が迫っているのに、どうして幕府は暗黒論の予言を無視するのだろうか。このままでは日本が危ない。早く消防三大秘宝の南無妙法蓮華経を信じ、方々を除いて蒙古国を朝伏侵略をやめさせる方法、つまり仏様の教えに背く邪宗邪師への帰依をとどめることを、日蓮大聖人は鎌倉幕府の要人に警告したのでした。 11通御書、1通目執権時宗、2通目平左衛門の城頼綱、3通目宿屋左衛門の城三成、4通目北条八玄太、5通目建長寺道流、6通目極楽寺良寛、7通目大仏殿別当、8通目寿福寺、9通目上皇明寺、10通目多宝寺、11通目長楽寺。この11通の警告書が原因で死罪か流罪になることを日蓮大聖人はすでに覚悟されていたのでした。北条時宗殿へ謹んで言上せしめ候。そもそも正月18日聖寿大蒙古国の長城到来すと、日蓮千年諸教の要門を集め、これを考えたる立正暗黒論のごとく、少しもたがわず不合を死ぬ。日蓮は証人の一文にあたれり、未亡を知るがゆえなり、しかる間重ねてこの義を驚かし立てまつる。急ぎ建長寺、寿福寺、極楽寺、多宝寺、上皇明寺、大仏殿等のご帰依を止めたまえ。しからずんば重ねてまた四方より攻め来たるべきなり。仏法の蛇将は経文の明教による。それこの国は神の国なり、神は非礼を受けたまわず、天神七代、地神五代の神々、その他の諸天前人等は一条王吾の人名なり、しかも法華経をもって直となし、正直をもって力となす。一条汽車の国においては、兄前人怒りをなさざらんや。忍能教に曰く、一切の証人去る時は七難必ず起こると。日蓮は法華経の御使いなり、すなわち如来の使いなり、諸宗を御前に召し合わせ、仏法の蛇将を決したまえ、頼綱へ蒙古国の長城到来について言上せしめ将来おわんぬ。早くすべからく退治を加え、方々の咎を制すべし。それおもん見れば、一条妙法蓮華経は小仏諸仏小学の極理なり、諸天前人の意識なり、日蓮を流罪せらる、いかでか日月静粛、罰を加えざらんや。しかれば法華経の豪敵たる御帰依の自僧を退治して、よろしく前人の王御を被るべきものなり、全く身のためにこれを申さず、神のため、君のため、国のため、一切史上のために言上せしむるのところ、九段のごとし、極楽寺良寛へ速やかに長老の馬鹿にする心を翻し、日蓮坊に帰依せしめたまえ。立宗は国族であり、真言宗は亡国である。その後警告書は無視されたが、その代わりある事件が起こる。文明8年5月から大干ばつが起こり、極楽寺良寛に 雨乞いの命が下りました。良寛は鎌倉中の人々から生き仏と崇められ尊敬されており、雨乞いも今まで何度も受けて成功していました。今回も自信満々で弟子124人と雨乞いの準備をしていました。その時、良寛坊の弟子周防坊と入沢坊に、もし7日がうちに雨を降らすほどならば念仏無限という法門日がごとなるべし、速やかにこの儀を捨て良寛坊の弟子となって250回を保つべし、雨降らざるほどならばかの御坊の訪問会を保ちけるが大大枠は懸念なるべし、と雨乞いをかけて訪問の蛇将を決定する挑戦状を日蓮大聖人は良寛坊に突きつけたのでした。良寛はこの時とばかり日頃の法力を表して日蓮をひざまずかしてやろうと考え、日蓮の挑戦を受けることにしました。とその結果は良寛の完敗に終わりました。雨は一滴も降らず、それどころか大暴風が吹き荒れたのでした。その後日蓮大聖人が祈雨をすると甘露の雨が降り出しました。これをもって思うに一丈の堀を越えざる者が二丈三丈の堀を越えるよしを申さんおば、人信じ候べきか、安き雨をただ降らしたまわず、言わんやいちごの大事たる往生成仏をや、されば今より日蓮をそ知らせたもうじゃけんおば、これをもって翻したまえ。旧雨乞い勝負に無残の大木大敗北を期した良寛坊の温室は火のように燃え上がった。あの日蓮め、おかげで大恥をかいてしまった。このままでは死んでも死にきれない。良寛は仲間の浄土宗僧の行便と計り、私的な問答を挑んできたが、日蓮大聖人はそれを断り、公の場での法論なら応ずると答えた。幕府は良寛らの日蓮の在家の状状を記した訴状を受理し、御成敗式目に準じて日蓮大聖人に陳情書の差し出しを求めた。行便訴状御閲、行便問うて曰く、仏教には八万四千の法門があるというのに、なぜ一教の御御世として諸教を一とするのか。日蓮答えて曰く、いいなことを言う。念仏宗の祖道釈は浄土の一門だけが往生する。また禅道は念仏のほかは千中無一と言い、また法然は諸教をすべて捨てよ、閉じよ、差し置け、投げ打てと言い、浄土三部教だけを是と勝手に決めているのをご存じないと見える。日蓮一人だけが 一興の身を是とし諸教を師としているのではない。また到底曰く日蓮は法華経の身に偏り法華経以外は皆捨てよと言っているがそれこそ邪見ではないか。答えて曰く法華経こそ真実他は方便であると釈尊がおっしゃっている。日蓮が勝手に言っているのではない。無量義経説法本第二にのたまわく44年、いまだ真実を表さず。また方便本第二に必ずまさに真実を説きたもうべし。同じく方便本第二に正直に方便を捨てて行便問うて曰く念仏は無限地獄の業と誹謗しているのは間違っている。日蓮答えて曰く比喩本第三に法華経の悪口を言ったり法華経を読んだり暗記したり書き保ったりする人をバカにするとその人は死んで無限地獄に落ちると説かれている。また到底曰く禅宗を天魔破順の説というのはどうしてか。日蓮答えて曰くこれもまた私の言にあらず禅宗の人々が教下別伝と言っているので仏の遺言涅槃行に我が教のほかに称号ありといわば天魔の説なりとあるからである。また到底曰く大小の戒律が世間を大枠させている方だと律宗をそしっているがこれはとんでもない邪見である。答えて曰く正常戒は仏在世の時御自ら発されている。日本でも伝教大師がなんと陸宗の積徳を破釈して正常戒を捨てさせている。伝教大師を邪見の星というのか。到底曰くお前たちは阿弥陀仏や観音像を火に入れ川に流しているがこれは本当に罰当たりなことだ。答えて曰くそんな罰当たりなことをしたという確かな証人を差し出しなさい。出さないとあなたたちがやっていることになりますよ。これら良寛行便が仕掛けた問答は日蓮大聖人によってことごとく論破され憎しみが増すばかりでありました。憎き日蓮め。